オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分、イッソエスパルスのお時間です。さあ、あのプレーオフの決勝から早くも2週間が経とうとしております。もう清水は来季へ向かって動き出しをしておりますよね。まずは秋葉監督の続投が発表となりました。2024シーズンは秋葉監督体制、どんなチームを作り上げてくれるんでしょうか。さあ、そして J リーグ全体もですね、先週アウォーズという形で年間の表彰式が行われました。 J2 にカテゴリーしています清水からも複数選手が選出されました。ということで今日はこのアウォーズの会見から選手のインタビューをご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。砂尾正和がお送りします。イッソエスパルス、スタートです。
イッソエスパルス。
イッソエスパルス。それでは J2 アウォーズ受賞会見からそれぞれの選手の会見ご紹介していきたいと思います。まずは最優秀ゴール賞です。第25節アウェーで行われました大分戦で2得点目を決めた乾選手のゴールが選ばれました。さあ、それでは受賞会見から乾貴士選手のインタビューです。どうぞ。
そうですね、素直に嬉しいのはありますけど、他にもいいゴールはたくさんあったので、他の選手、他のチームでたくさんいいゴールはあったので、これが年間とはあんまり思ってなかったですけど、受賞できて、選ばれたのはすごく嬉しいです。もうだいぶ前のことなんであんまり覚えてないんですけど、いろんな選択肢を持った中で、最後、思い切ってシュートを通って感じになったので、思い切りがよく打てたかなっていうのはありましたね。フライングボール、でも、本当にまぐれに近いというかまぐれなんで、そんなに手応えがあったとは思えないですけど、たまにああいうまぐれは出るので、それが年一出たかなって感じです。
本人はまぐれとおっしゃっていましたが、あの技術がなければ生まれなかったゴールであることは間違いないですよね。さあ、ということでまずは最優秀ゴール賞乾貴士選手の会見ご紹介しました。さあ、続いてはベストイレブン。清水からは3名選出されました。先ほどの最優秀ゴール賞を取った乾選手に、さらに鈴木義則選手、権田修一選手、この3人が選ばれております。ではそれぞれの会見ご紹介しましょう。乾選手、鈴木選手、そして権田選手の会見です。どうぞ。
はい、乾選手、今度はベストイレブンを受けてということで、またちょっと一言いただければと思います。
いや、もう皆さんと同じです。嬉しいです。ありがとうございました。自分が一人で何かをしたっていうわけではないので、周りのサポーターってこその、成績だったので、そこは本当にチームメイトにも感謝してますし、ただやっぱり昇格できなかったっていうところで言えば、もう個人成績っていうところは別にそんなに関係なく、あまり意味のあるものではないかなと思います。これだけ自由にわがままにやらせてもらってたので、その責任っていうのは、すごくありましたし、ただその責任を果たせなかったっていうところでは満足は全くしてないですし、もうちょっとね、いい、次はチームをもっと勝たせられるような選手になりたいなと思います。
それでは鈴木選手からもコメントいただければと思います。よろしくお願いします。
いろんな選手がいる中で、この賞をいただけて、嬉しいですし、チームメイトだったり、いろんな方々に、感謝したいなと思います。1年間通して、試合に出たこと、続けることができたのは良かったですし、だからこそより結果に結びつけたかったなっていうふうに思います。チームは昇格っていう目標を掲げた中で、それをこう成し遂げることができなかったっていうのは、単純に、力不足だったなっていうふうに思います。 はい。
それでは皆様と同じように、宇野選手からもぜひとも一言いただければと思います。よろしくお願いします。
J2 にも、まあ、どのリーグにもやっぱ素晴らしいゴールキーパーがたくさんいる中で、この話をいただけたのは、その選手たちの代表なので非常に嬉しく思います。であとは本当に日頃からここにたくさんのパートナーさんの社名もありますし、まあ、僕らはいろんなスタジアムに今年来ましたけど、本当たくさんの方が試合を見ていただいて、まあ、もしそれで僕らのサッカーを楽しんでもらえたならそれはすごく嬉しいです。まあ、この賞は多分、全42試合で選んでいただいたと思うので、そういう意味で42試合まず出れたことっていうのは、まあ、とても満足してますし、まあ、ただ、まあ、出れなかったっていう事実、ラスト2試合、まあ、プレーオフがなければそれで気持ちよく全試合出場で終わったんですけど、まあ、そもそも個人的にはそのプレーオフに行ったことっていうのを本当クラブとしてもすごく大事にしなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、個人的にはもう42試合で決めたかったなって思いが強いです。
ベストイレブンに選ばれました3人の会見ご紹介しました。さあ J2 のアウォーズから3人の選手がそれぞれベストゴール賞、フェアプレー賞、さらにはベストイレブンと取りました。そして今季が終わって来季へという中で秋葉監督の続投も発表となりましたが、契約満了の選手も発表となりました。現時点では3人の選手が発表されています。大久保拓夫選手、神谷雄太選手、そして井林明選手です。大久保選手といえば記憶に新しいプレーオフの準決勝と決勝での出場というのがありました。まあ、特に準決勝、大久保選手のあの活躍がなければプレーオフ決勝に進むことはできませんでした。大久保選手ありがとうございました。さあそして神谷選手と井林選手といえば山口戦でのあの得点シーン思い出す方もいるんじゃないでしょうか。フリーキックのチャンス、神谷選手からのボールピンポイントで入ってヘディングで合わせた井林選手、井林選手が得点を入れるとチームは負けないというねジンクスもその後インタビューで取ることができました。神谷選手、井林選手ありがとうございました。さあそしてここから今週来週とオレンジウェーブの渚コーチのインタビューをご紹介したいと思います。エスパルスと共に歩み続けて現在21年、そんなオレンジウェーブの現在コーチをしている渚コーチは生粋のオレンジサポーターでもありますが、この1年をどう見ていたのか、そしてオレンジウェーブのお話もたくさん聞いております。それでは聞いてください。どうぞ。
渚コーチ、まあ、スタジアムでは会ってますけれども、はい、こうやって番組上では1年ぶりで、
そうですね、
はい、はい、この1年もオレンジウェーブはしっかりと活躍してくれましたので、まあ、その辺のお話も伺っていきたいと思いますけど、はい、さっきちらっとね他のメンバーさん話してるの聞いて、うんうん、なんか1年1年こうリセットにチームはなるって話聞いて、これはそういうもんなんですかね。
一応活動自体が1年契約というか、うん、はい、で1年ごとオーディションしてるので更新のメンバーもそれを機に、まあ新しいスタート、新しいチームっていうことになるので、まあ、選手と同じですよね。はい、う
ん、今年のメンバーは何人くらいでどんなメンバーいたんですかね。
19名で活動していて、まあ、新人というかルーキーって呼んでますけど、ルーキーが7名19人中いる中で、結構この間も入れ替わりが激しかったかなっていうところですね、はい、
7名っていうのはこのチアとかそういう経験があまりない。
いや、ほとんど経験者で、下 の, ユースから上がってきた子もいれば、まあ、外から入ってきた子もいれば、まあ、全然経験が浅いですっていう子も中にいて、まあ、いろいろなメンバーで面白かったですけどね、うん、はい、
ってことは、ね、チームの開幕戦からオレンジウェーブとしてもある意味開幕で初めましてというか、うんうんうん、っていう人たちもいたわけですか。
そうです、そうです、もう初めてポン触りますみたいな、はい、まあ、フラッグなんてねそもそもやってる子が少ないですけど、ポン初めてです、踊りも違うジャンルのダンスをやってましたっていう子もいたので、なかなか大変でした、大変でしたけど、でも楽しかったです。私としてはその成長とかどういうふうに変わっていくのかなっていうのを見るのは結構楽しみなので、あとはまあ、チアやってる子たちが見れば あの子初めてなのかなは分かるけど、サポーターさんとかその見た方がパッと 見て分かるかって言われたらね、なかなかそういうわけでもないので、どんなふうに花咲かせてくれるかなみたいなところは反応含め話その楽しみではありました。
改めてこの1年をこう走り切った、まあ、シーズン走り切った オレンジウェーブの皆さんどんなチームになったんですかね。
あ、難しいですねそれ、でもなんだろう、フレッシュなメンバー多くて、10代のメンバー、年齢でいうと、まあ、公表してないのであれなんですけど、学生さんとか大学生が多くて、フレッシュな感じではありましたよね。でチーム的にも、まあ、勝ち試合が多かったので例年に比べてその面では良かったし、あと、まあ、イベントとかも増えてきて、まあ、直接サポーターさんと関わる時間がぐっとこの1年増えたので、まあ、戸惑いもありながらそういうことを経験できる1年だったので、とてもやりがいあったんじゃないかなと思います。この1年の成長っていうことで考えると、ここ数年に比べたら、すごく幅が、その成長の幅が大きかった1年だったなと思います。
その中でコーチとしてはどんな指導されてきたんですか、
う
ん、
コーチっていう感じじゃないですけど。
あ、そうですか。
そうですね、まあ、オレンジウェーブ自体は、まあ、チームとして動いてて、うん、まあ、本人たちがどっちかっていうとこう動いて指示出して、
結構指導はメンバーなんですか。
そうです、そうです。メンバーがほぼいろんなことやって、まあ、フリーとか選曲とかは私がやったりしてますけど、その中のこととかチーム作りとかっていうことに関してはメンバーに任せてるというか、メンバーがやった方がまとまるので、私がうんぬん言うよりも。なので、まあ、何かあった時には口出すけど、うん、他は見守ってるって感じですね。
基本的にはじゃあメンバーたちで自分たちで考えて自分たち動く、
うん、そうです、そうです。だからこんな風にしたいんですけどって言われたことの OK を出す、うん、最終的な判断をするっていうだけで、こうしてみたら、ああしてみたらはあんまり、うん、こんな方法あるよはアドバイスとしてありますけど、新しいことをポンと私から発信するってことはあんまりない。毎回試合の後反省会って言って、会ったことを報告し合ってるんですけど、その中でも本人たちが気づいて、ここは良くなかったんじゃないかとか、ここはどうしたらいいんですかとかが逆に質問が来たり、この場合はこうしたらいいんじゃないっていう提案があったり、そういう中で本当にダメなものは NG、 それはちょっとダメだよっていうのはこっちで判断するけど、あ、じゃあそれやってみたらっていうのは結構あったりしますね。
今年もオレンジサポーターからたくさん声かけられたんですかね。
そうですね、ありがたいことにすごく応援してくれる方も増えて、直接じゃなくてもどっからそういう情報をミニミニすることもあったり、こんな風に言われてたよっていうことも結構多く聞くようになったので、それはありがたい反応ですね。パフォーマンスに関してもこの曲好きだったとか、この振りが良かったとかって言われると、私自身もああ良かったと思って、うん、そういうこう一歩都合じゃない感じはここ数年ですごく聞こえるようになってきたので、それはやりがいにもなってるし、緊張感でもありますね、うん、直接声が聞こえてくるっていうところは。はい、
イソエスポルス、
今日のイソエスパルスは J2 アウォーズの受賞会見から乾選手、鈴木選手、そして本田選手の会見をご紹介しました。そして後半戦はオレンジウェーブコーチの渚コーチのインタビューです。来週もこの続きたっぷりご紹介したいと思います。お楽しみに。それでは今日はこの辺りで、砂尾正和がお送りしてきましたイソエスパルス、また来週。